怪談氷ポッドキャスト、沖縄では古来より七つの橋の向こうはあの湯につながっていると伝えられています。怪談氷ポッドキャストへようこそ。この番組は沖縄発のユーストリーム怪談番組、怪談降臨で紹介できなかった皆さんからいただいた沖縄の怪談話や番組の感想をポッドキャストでお送りし、ここではない世界とあなたとの橋渡しをいたします。時には不可思議さに心震え、時にはそこにある思いに涙する、あやかしなひとときをどうぞご堪能ください。ナビゲーターは与那嶺優香がお届けします。怪談降臨をお聞きの皆様、こんばんは。夏も終わりに近づいておりますが、まだまだ暑い日が続いていますね。暑さの残る皆様のもとへ、今回も涼しくなるような怪談をお届けいたします。それでは早速、皆さんから届いたお便りをご紹介いたします。及川天音さんでしょうか、からいただいたメッセージです。怪談降臨楽しく拝見しています。ありがとうございます。第13夜、小原さんのオープニングトークのガジュマルの木の話を聞いていて、私も一つ木にまつわる怖い話を思い出したのでお話ししたいと思います。私は中国山地の山間の町に住んでいます。自宅のすぐ裏も草木の生い茂る小高い山となっています。ある日、知人の男性が山に薪用の木を切りに行った時のお話です。山奥のある木を切ったところ、木の切り口からまるで鮮血のような真っ赤な汁が噴き出したそうです。その夜、男性はなんだかやけに体が冷え切って寒気がするんだと言って、体を温めるためにとお風呂に入りました。しばらくして奥さんがお風呂に様子を見に行くと、男性は湯船に浸かりながら寒い寒いとブルブル震えていたそうです。奥さんがお湯がぬるいんじゃないのと湯船に手をつけようとしたところ、手もつけられないような熱湯だったそうです。さらに怖いのは、この知人男性が木を切ったとされる場所はうちの裏にある山だということです。では怪談降臨、次回も楽しみにしています。はい、及川天音さんからのメッセージでした。いや、自分の家の近くに何かそういったものがあるというのはちょっと落ち着かないですよね。ですが、ぜひ怪談降臨をお聞きの皆様から、こう近くにあった怖いものという感じでいろんな話をお聞きしたいと思います。さて、続いてのお便りは札幌市の松田さんからのメッセージです。北海道もまだまだ残暑で暑く辛い日々です。自分は沖縄が好きで年に2回ほど行きます。ひめゆりの塔を訪れた時に中の記念館に入りました。中には犠牲になった女子学生の写真がありました。その写真の一部が話しかけるんですよね。苦しい、彼女たちが訴えるんですよね。何もできない自分はただ手を合わせるだけでした。戦争はまだ終わっていない。悲しいことです。はい、松田さんからのお便りでした。このお話はどちらかといえば怖いというより悲しいお話ですよね。彼女たちの戦争ができるだけ早く終わってほしいと願うばかりです。 さて最後にお届けするのは小原さんのブログ亜熱帯成層圏通信リターンズから歌の力というお話です。怪談とは少し違うかもしれませんが何か大事な意味が込められたような不思議なお話となっております。知り合いが某精神病院で働いているのだけれど彼女から聞いたお話。統合失調症の太った女性 A さんは普段は野獣のような声しか出さない。ご飯、嫌だ、死ねがお気に入りのセリフ。汚い話だけれど汚物がシーツや衣類についても気にしない。病院では彼女の壊れた人格を回復させようといろんな薬で治療しているのだがあまり効果がないらしい。そんな折アマチュアバンドがその病院で奉仕でコンサートをしてくれることになった。曲目はユーミンの春よ来い。アマチュアだからまあそんなにクオリティの高い演奏だとは言えなかった。だが曲が始まると同時にこの A さん立ち上がってボロボロと涙を流して一緒に歌を歌ったらしい。その姿は感動に打ち震えて最初から最後まで完全に人格のある女性の姿だったという。私の友人はびっくりして一緒に泣き晴らした。でも曲が終わってしばらくすると再びいつもの A さんに戻って死ね、ご飯、嫌だを連呼していたらしい。あの春よ来いを聞いて全身を震わせて泣いた A さんは一体彼女の人格のどこに隠れていたのか。そしてそれはなぜ薬では引き出せなかったのか。考えさせられる話だった。小原さんのブログ亜熱帯成層圏通信リターンズより歌の力でした。番組では沖縄にまつわる怖い話、不思議な話、あやかしな話をお待ちしています。お寄せいただいたお話はユーストリーム怪談番組怪談降臨やこの怪談降臨ポッドキャストで紹介いたします。宛先はcvo@fb1997.com cvo@fb1997.com までお待ちしています。この後は琉球おそろ草子のコーナーです。琉球おそろ草子。このコーナーでは本家怪談降臨でもよく耳にする沖縄に古くから伝わる文化や受け継がれてきた言葉などを 琉球怪談の著者小原武史さんに解説していただきます。その足で沖縄各地を取材した小原さんならではの解説になっています。さて、今回お届けするのはどういった内容なんでしょうか。どうぞお楽しみください。
こんばんは、小原武史です。今日はですね、ちょっと琉球の風習というか伝承についていくつか短い話をしてみたいと思います。私はですね、今宜野湾というところに住んでるんですけど、この宜野湾の横に、浦添市というのがありまして、そこにですね、京塚という場所があります。この京塚っていうのは、お経を埋めた場所の塚であるということで京塚と呼ばれているんですけども、その昔たくさんここは妖怪が出てですね、その妖怪を鎮めるために使われたお札とかお経が埋められている、そして妖怪自体もこの京塚の中に埋められているという話があるんですが、なんかそのおまじないの一つですね、長地下長地下というのがあります。これは昔ですね、京塚あたりに地震が来たわけですけども、なぜか京塚だけは揺れなかったという伝説があるんですね。で、地震が起きると沖縄の人は長地下長地下、ここは京塚だよ京塚だよ、揺れないよという意味で長地下長地下と言うようになったというような伝説があります。これ非常に面白い話だと思いますね。なぜ京塚だけが揺れなかったのかっていうと、今のですね、薬科大学附属高校とかの辺はすごい高台になっているので、もしかしたらその地震で津波とかが来た時にここだけ助かったみたいな、なんかそんな昔の言い伝えが残ってるのかもしれませんね。続いて紹介したいのは山の話なんですけど、皆さん山ってご存知ですかね。沖縄ではよく軒先ですとか家の玄関、あと墓の横にですね、このすすきで作ったこのちょっと結んだようなものがあるんですけど、これを山もしくは芝刺しと言います。これはどういう伝説が残ってるかというと、ある時雨が降って牛飼いの人がですね、お墓の前で雨宿りをしていたらしいです。するとそのお墓の中から声がなんかしたので、この牛を飼ってる人はその墓の主のところに行って墓に行くようにと言ったそうです。で、その主が墓に行ってお墓を開けてみると、亡くなったと思っていた人が生き返っていた。で、その墓から出る時に、この芝好きで作った山ですね、でその人叩いてそれを墓の角に刺して悪魔払いをしたと。それで、旧暦の8月10日には山を軒に刺して魔除けとする行事が行われるようになったそうです。私の取材した中にもですね、この山っていうのは、魔除けでして、ちょっとね呪術的な意味があると思うんですけど、怖いんですけど、何か魔呪文に取り憑かれた人をユタがこの山で背中をバンバンバンバン叩いたとかね、ちょっとエクソシストっぽいんですけど、そういう話なんかも残ってますので、これは昔から沖縄では非常にその柔術の一つの道具というか、民間のその、悪魔払いというかね、そういうことに使われていた由緒正しい由緒ある、道具なんですね。で、最近はちょっと小さいのがキーホルダーになってで、その魔除けとして出てますけど、これは本当に魔除けという意味で昔から使われていたようですね。それともう一つちょっと紹介したんですが、沖縄でですね、結婚式、結婚のことをニービチというんです。これ由来がね、ちょっと私最近読んで面白いなと思ったんですけど、これ昔ですね、結婚するときに女の人はなんか沖縄で逃げて隠れてたらしいんですよ。で、なんで隠れるのかっていうと、夫になる人がその女を見つけて、女の人は嫌だって言って木にしがみついたんですね。すると女がその木にしがみつくから、男がそれを引っ張ったら、その木も一緒に抜けて根っこも抜けてしまったと。で、それから結婚のことを荷引き、つまり値引きっていうようになったんですね。で、これ面白いのが、結婚する時になった時にわざと女は逃げるんだそうです。で、男はそれを探して連れてくることができれば本当の夫婦になることができるというふうに言われていたので、もしこの男性の妻になりたくなければ女は見つからないように隠れて、また妻になりたければ近くにいてすぐ捕まえられるように ていう風な、そんな風習が残っていたみたいです。でまた別の意味では、この値引きっていうのは、子供の例えば数が多い時に全員を養うことができないので値引く、つまり子供をどっかにやるとか殺すみたいな、そんなちょっと怖い意味もあるようです。どちらが正しいのか分かりませんが、現在でも沖縄ではこういう結婚式のことをニービチというそうです。今日は、沖縄の伝承について、短い話を、お送りしました。小原拓司でした。
いかがでしたか。琉球おそろ草子、沖縄の神秘的な世界が少し近づいたように感じましたね。このコーナーでは取り上げてほしいテーマを募集しています。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com まで。以上、琉球おそろ草子のコーナーでした。怪談氷ポッドキャスト。いかがでしたか。怪談氷ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。そして月に一度皆さんのもとにお目見えするユーストリーム怪談番組怪談降臨、9月の放送は9月7日金曜日夜10時からクリックボイス沖縄にて生放送いたします。詳しくはクリックボイス沖縄で検索してください。それでは怪談降臨ポッドキャスト、この辺で。次回お会いできる夜を心よりお待ち申し上げております。ナビゲーターは与那嶺優香でした。さようなら。